君たちは教育的配慮、教育的配慮とお題目ばかり唱えているが、教育を何だと考えているんだ。校内の秩序を乱す生徒はそれ相応の処分を受ける。これこそ教育ではないのか。最近の大学出たての若い教師は一体何を考えているんだ。今度は君たちの番だぞ。殴られるのは体力に自信があるのか知らないが、最近の生徒は頭は空っぽだが、馬鹿力だけあるからな。殴られてから騒ぎ立ったって遅いんだ。
吉本先生、被害者としてお気持ちはわかりますが、それは少々違うんじゃないでしょうか。規則を破った人間を罰する、それは確かに正論です。悪い奴はさっさとやめさせよ。これは簡単なことです、学校側としては。しかしそれでは問題の根はいつまでたっても解決しないんじゃないでしょうか。我々が考えなきゃならないのは、なぜ彼らがそんな暴力や非行に走るのかということなんです。
田島先生、それは理想論だよ。それあんたは若いのに人間ができていらっしゃるから、生徒の信頼も厚くて殴られたことがないから、そんなのんきなことを言ってらっしゃるんだ。だがね、私これで3度目なんだ。心配で夜もおちおち寝ておらん。我々が今しなければならないのは、この暴力を排除することじゃないのかね。
待ってください、待ってください。吉本先生、おっしゃることはわかります。しかし、
ここは青春中学の職員室。もう時計は夜8時を回っているのに、部屋の中は重苦しい緊迫した空気が流れていました。ことの起こりは、以前から無断欠席や喫煙、他校生との暴力事件などでたびたび問題になっていた3年 C 組の武田俊介が、宿題をやってこないのを注意した吉本先生にいきなり殴りかかったというのです。被害者の吉本先生をはじめ、担任の鈴木先生や校長先生までが俊介の処分を主張する中で、ただ一人反対を唱えていたのは田島健作という英語の先生でした。田島先生はこの学校に勤めて7年余りになる30を出たばかりの先生で、日頃校内暴力について真剣に考え祈っているクリスチャンでした。そして武田俊介は小学校4年頃まで泉教会の教会学校に通い、田島先生から毎週日曜日熱心に聖書の話を学んでいたのです。
あの武田が素直で明るくて、将来は私のような先生になるんだと言っていた武田が、どうしてこんなことになってしまったんだ。この5年間に一体あいつに何が起こったんだ。ともかくこのままじゃいけない。あいつを退学処分にしちゃいけない。今あいつが立ち直らなかったら、彼の一生は取り返しのつかないことになる。
田島先生、田島先生、聞いてんのかね。
はい、伺っております。お聞きしながら先ほどから考えておりました。いかがでしょうか吉本先生、それから校長先生、あの武田俊介を私にしばらくお任せ願えませんでしょうか。彼が子供の時分から私は知ってるんです。小学生の頃はあんなじゃありませんでした。こうなったのは背後にきっと何かがあると思うんです。どうぞ私にそれを調べさせてください。お願いです。どうぞそのチャンスを私にくださいませんでしょうか。
いいでしょう。あなたがそれほどまでにおっしゃるなら、武田のことはお任せしましょう。ただし、今度またあれが暴力を振るったら、いいですか、田島先生。その時は容赦しませんよ。あれの処分はもちろんのこと、こんな生徒を温存している学校の姿勢を、教育委員会でも、どこででも訴えて、正してもらいますからね。
わかりました。
田島先生は重い足取りで下宿に帰りました。自分の言ったことの重大さが時間が経つにつれ大きくのしかかってくる思いでした。 武田俊介という若い一人の人間の運命が今や彼の両肩に背負わされたのです。
神様、今日の出来事を感謝します。武田君の処分だけは免れました。しかし彼の責任を私が負うことになりました。主よ、私はどうすればいいのでしょうか。私に一体何ができるのでしょうか。またもし彼が暴力を振るようなことになったら、主よ、助けてください。あなたはかつて彼を導いて聖書を学ぶ機会を与えられました。彼の心の中にはきっとあなたの愛の言葉が眠っているはずです。どうぞあなたの道からで彼の魂を読み覚ましてください。そのために私はどんなことでもします。どうか私に愛と勇気を与えてください。
次の日、田島先生は事件以来学校に来ていない武田俊介の家を訪れました。家の中はしんと静まり返っています。二三度呼び鈴を押したとき、
誰だよ。
武田か。僕だ、田島だ。
先生か。何の用だよ。
うん、この間のこと以来君が休んでるって聞いたもんで、どうしてるのかなと思ってね。
そんなことあんたに関係ねえだろ。帰ってくれよ。
まあそう言うな。鈴木先生やクラスのみんなも心配してるんだ。とにかく会って話そう。ドア開けてくれないか。
見えすいたことを言うなよ。嘘は似合わないぜ先生。心配してくれるにしちゃ電話一本かかってこねえじゃねえか。先生だってどうせ校長や吉本にどやされて説教でもしに来たんだろう。お門違いだよ。帰ってくれよ。
そんなんじゃないよ武田。僕は君のことが知りたいんだ。なんであの君がこんなになったのか。きっといろいろなことがあったんだろう。そうでもなきゃ。
うるせえな。話すことなんかねえよ。帰れ。帰ってくれよ。
武田。
田島先生は重い心を抱きながら帰りました。けれども先生はドアを開けた時のかすかな安堵にも似た俊介の表情と、嘘は似合わないと言った時の一瞬の心の通い合いに一筋の望みを見出していました。先生はクリスチャンだろ。あんただけは別だ、別であってほしいという俊介の心の奥底にある願いを聞いたような気がしたのです。それからというもの、田島先生の武田俊介に対する執念とでもいうようなコンタクトへの試みが続けられました。それとともに好きな女ができて家に寄りつかない父や、進学に躍起になっている母親に反抗して彼がぐれたことなど少しずつ分かってきました。
はい。
いや、武田、田島だ。今日ちょっと寄っていいかな。英語もクラスでだいぶ進んでるから。
しつこいんだよ。勉強なんかもうたくさんだ。ほっといてくれ先生。
またある時は、
お兄さん手紙よ、田島先生から。
またかよ。なんだ。武田、今日はクラスのみんなで寄せ書きをしました。飯田や中島が中心になって
一人一人を解いて回ったらしい。僕のは英語で書いてあるから練習のつもりで訳してごらん。飯田と中島は教会の祈り会でも君のことを毎週祈ってる。ともかく一度出てきなさい。この寄せ書きに書いたみんなの気持ちが嘘かどうか自分で確かめるんだ。その勇気が君にはあると僕は信じてる。待ってるよ。
それから数日後、
先生、田島先生、武田が来ました。
ん？そう、そうか。
田島先生は思わず心の中で神様に感謝しました。ところが事件は3時間目吉本先生の時に起こりました。
竹田は、それは教師に向かって言う言葉か。3週間も頭を冷やして少しはマシになったかと思ったらこのざまだ。お前みたいなやつは人間のクズだ。やめちまえ。
なんだとこの野郎。
竹田、やめろ竹田。
なんだてめえ。
逆上した俊介は自分の殴りかかっている相手が吉本先生をかばった田島先生であることにも気づきませんでした。しかも驚いたことに先生は夢中で拳を振り回す彼に何一つ抵抗せずなすがままにさせていました。
この野郎。
あ、先生。
どうだ、気が済んだか。
先生、俺
いいんだ、何も言うな。お前は吉本先生だけじゃない。お父さんやお母さんや周りの大人がみんな憎かったんだろう。それを今ぶつけたんだ。さあ吐き出せ、吐き出すんだ。先生は聞くぞ。
その日の夕方、田島先生は俊介を下宿に連れて帰りました。そしてぽつりぽつりと家のことから話し始めた俊介の顔を見ながら、さあ新しい始まりだぞ武田と呟いてみました。